さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きは、ライアン・ジョンソン監督作、ナイブズ・アウト・グラス・オニオンです。まずあらすじですね。世界最高の探偵、ブノア・ブラン。パンデミックによるロックダウンが続くある日、彼のもとにある荷物が届く。精巧なパズルが施されたその荷物の中には、億万長者のマイルズ・ブロンからの招待状が隠されており、そこにはギリシャの孤島で起こる自身の殺人事件を解決する依頼が記されていた。ガラスでできた玉ねぎ型のドームを冠した豪華絢爛極まる豪邸に、インフルエンサーから最先端科学者、州知事まで、一癖も二癖もある人物たちが集まると、ゲームは幕を開ける。という物語。出演キャストにはダニエル・クレイグ、エドワード・ノートン、ジャネール・モネイ、キャスリン・ハーン、ジェシカ・ヘンウィック、ケイト・ハドソン、デイブ・バウティスタ、ほか。そしてこちらはネットフリックスオリジナル作品として、昨年12月23日より配信されております。まず最初に、監督のライアン・ジョンソンについて、触れていかなきゃいけないところですが、まあいろいろと、語気の強い人物だということは皆さんご存知だと思いますけども、スターウォーズ最後のジェダイでかなり賛否両論ありまして、まあ、激しい論争を巻き起こしたわけですが、あれを除けばすごく論理的でウィットに富んだ映画を撮る監督でして、まあ、ルーパーとかもそうですし、それこそ前作の名探偵と刃の館の秘密。なんかね、悔しいことに、非常に面白くて。まあ、映画に対しての造形美をしっかり持っている、才気あふれる監督なんですが、まあ、人間性にやや、難があるというか、思ったことをね、結構ズバズバ言い過ぎちゃう人なんですよね。まあ、本作もナイブズアウトというメインタイトルが、入れられたことに対して非常にご立腹のようでして、なんか単独でもね見られる映画として作ってんのに何舐めたことしてくれてんだ的なね勢いでネットリックスにクレームをつけたみたいですが、自分の映画の配給権を買った会社ですよね。当時のレートで607億円ぐらい出した相手に噛みつくんですから、なかなかやっぱり苦節用の人物ではあるんですが、本作も悔しいことに面白い映画に仕上がってまして、まあ、正直複雑な気持ちなんですがではその辺をね詳しくお話していこうかと思います。ということで、ライアン・ジョンソン監督、非常に知的で論理的な映画を撮ると最初にお話ししましたが、言い方が正しいかどうかわかりませんが、映画の中でズルをしないんですよね。このグラスオニオンも内容的にはミステリーなので謎を紐解いていくわけですが、話にしっかり空間を作るんですよ。誰に対しても認識できる空白とでも言いましょうか。コミックスとかで並べると背表紙が一つのイラストになるやつあるじゃないですか。あんな感じで、グラスオニオンを何冊かの本にしたとして、こう並べていくと、一冊開くんですよね。映画を見ていくと、その空いたスペースに綺麗に入るような一冊をくれる。あ、やっぱりここに入るんだな。それで全部が揃って、背表紙を見た時に一本の映画が一枚絵になる。というような、すっきりとした爽快感。っていうのはこの映画にはありました。話自体はチャプター刻みになってるので、まあもともとそういう風になるようにねできてるっちゃできてるんですが、なんというか卑怯な後出しじゃないんですよね。こう正々堂々と話を組んでるのがよくわかるので、見ていてすごく気持ちがいいんですよ。まあ、基本的には会話劇ですので言葉のやり取りが続くんですが、セリフ回しもね、いいですよね。おしゃれで。まあ、公開されている脚本にも少し目を通してみましたが、 結構シンプルな言葉だったので、まあ、翻訳の方と演者の力っていうのもかなりありそうですけども、まあ、テンポも軽快ですし、最後の最後まで楽しい映画でした。ということで最後にキャストについてですが、まあ贅沢も贅沢で、まあ、それぞれ主役を張れるようなね、あの豪華キャストでしたね。ああいうシニカルなダニエル・クレイグやっぱりいいですよね。アモングアスやってるのとか、あのめちゃ笑いましたけど、しかも相手がね、あのヨーヨーマとナターシャリオンっていう全員本人役で出てるという、まあ一体どういう経緯があってあのメンバーが集まってあのアモングアスをやることになったのか、あの想像もつかないんですが、それにあのイーサン・ホークなんかもね、めちゃくちゃちょい役で出てたっていうのもあの驚きましたけど、まあ演者の中では何よりあのジャネール・モネイがすごく良かったですね。見た目がいいっていうのはまあもちろんなんですが、結構難しい役回りもそつなくこなしてましたので、まあ音楽活動とはまた別にいろいろ演技っていうのを見てみたいと思いました。そしてやっぱりエドワード・ノートンも非常に良かったですよね。終盤の方とかあのいろいろキャラクターが崩壊していくっていうのも楽しかったですし、もう本当にねスター揃いなので、もうそれだけで画面がねきらびやかで楽しかったですね。それで作中でもコロナの余波みたいなの話にもかなり影響を与えていましたね。撮影が2021年半ばなので、海外ではちょっと落ち着いた頃でしたかね。まあ競技にねなってみたら、欧米人がマスクつけてあのハグをするのしないのっていうのの逆に変な違和感みたいなのを感じてしまうんですが、まあ映画はこれからもずっと残るわけですから、あえてこういう状況下というのを入れることで、ある種の遺産としての表現というのが垣間見えた気がします。あの最後に補足としましては、ちょっと話逸れるんですけども、ライアン・ジョンソン、あのスターウォーズの新シリーズの監督が噂されてましたが、ナイブズアウトの第3弾の脚本が忙しいし、なんかいろいろ文句言われるからやりたくないみたいなね、あの発言があの最近あったようです。多分ねスターウォーズは向いてないと思うので、もし近い将来ねあの関わるようなことあれば、なんか橋のねドラマシリーズとか、あんまりメインの話に影響を与えないようなね形で作った方がいいかなと僕個人としては思っています。おっと、ここでメールが届きました。では読ませていただきましょう。はっきり言ってこのナイブズアウトグラスオニオン見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ナイブズアウトグラスオニオン、おそらくすでにほとんどの人が見たであろうが見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。